それでは皆さんおはようございます。席を
すいません、
席をどうぞ。見られるようなお顔ではありませんけど聞いていただければいいと思います。じゃあもう一度おはようございます。
おはようございます。
一昨夜の三木春夫会長が、三木春夫会長がくださったチケットで、行きました。チャリティーコンサートの、素晴らしい余韻がいまだに残っております。最初にパイプオルガンを独奏した、松井直美さんの演奏、それからメンデルスゾーンのバイオリンコンチェルトを独奏した大谷康子さん の、 力のこもった演奏、また第2部の数々の、有名な商品ではありますけど、それも本当に楽しかったと思います。本当に三木会長ありがとうと叫びたいですね。いつも三木会長がいろいろとこう音楽の、ね、プレゼントをしてくれるので本当に感謝しております。今回のチャリティーコンサートもどれほど三木会長が捧げているかわからないと思います。私もこの三育会病院ですか、これがあることをあまりよく存じておりませんでした。今回創立100周年を迎えるということで、また新たなところに新しく建て替える、そのためのこのチャリティーコンサートが11回目、今年に入って11回で行われているそうですね。今年で11回目となったわけですけど、まあ、正確には中の3回は東日本の大震災が起きたので、そちらの支援に当てられたということであります。ですから、まあ、この三育会病院のための再建のためのとしては7回分で、今累計2400万円が集まっておるということであります。これはなんか東大のクリスチャンのあれですね、会が、お医者さんの会が始めたようでありますね。何か昔の小石川療養所といいますか、なんかそれを思い出しますね。有名な山本周五郎の明石根診療譚という本があります。大好きな本ですけど、まあ、映画化されて、黒澤明によって映画化されて明石根となりましたね。湯船敏郎が演じる人間巨匠っていう明石根が本当に忘れられます。ついでに言うと、私は黒澤明が亡くなった後、黒澤作品を全部書いてきて見たんですね。意外に少ないんですね。確か29作ぐらいですか、30作いってないんじゃないでしょうか。それを全部見まして、私が挙げるベスト3はやっぱりこの第1が赤姫、第2が7人の侍、第3が生きる、これが黒沢のベスト3じゃないかと私は思っていますけど、何かそのこの三育病院というのは下町の本当に貧しい方々に、お金が払えない、参院に行けない、そういう方々を無償でやったという、そうなんですね。何か小石川療養所の思い出しました。本当に会長はこういう自分の会社の利益の1割ですか、2割を社会事業にこう捧げ続けているんですね。まあ、そういうことで、私たちにもその恩恵をいただいていることを本当に感謝したいと思います。三木会長がまたそのうち聖望協会に、ビッグプレゼントをしてくれるそうであります。しかし今はまだ内緒にして楽しみにしていただければ。まあ、先週7日の日曜日と8日の月曜日の2日にあたって行われました第7回オープンチャーチも天候に守られて、想像していた以上の多くの方々が訪れて、本当に盛況のうちに終わりました。 参加された外部の方々の名簿を書いてくださった方々が82名もあったということで、これはまた大変な教会にとって財産ができたことになると思います。来年これらの方々にも案内状を出してお送りできますので、まあそういう小さなことをこの教会ではずっと続けてきております。まあ考えてみますと、戦後すぐに我が家で始まった家庭集会でも兄弟7人の中で一番外をほっつき歩いていたのが何のか隠そうこのケンちゃんでありました。どこの家でも入り込んでいましたので、その一人が、ケンちゃん今晩集会が あることを知らせてきてとおふくろさんに頼まれると、あいいよと自転車でいつも来てくれる常連のお家を回って、今晩集会がありますからいらしてくださいとこう触れ回るのが私の役でありました。まあ一番遠いのは確か神殿か平田にあった、水道屋さんです。何つったっけな、南なんとかっていうお家の水道屋さんの眼鏡をかけた太ったおばさんで、この方がクリスチャンだったんですね。で、うちに家庭集会に来るのを本当に楽しみにしておられたので、今晩集会があります、いらしてくださいと私が言うと、ありがとう、行くわよという元気な声を聞いて、私が帰ってきたんですね。まあ、つまり、小学校の3、4年生の頃から、まあ、集会の宣伝係だったわけであります。まあ、先月福澤先生の、人生のゴールドメダリストはあなたですというそういう礼拝メッセージの中で、私たちはイエス様から目を離さない限りこの世のレースが終わった時天国で表彰式が行われ、そして朽ちることのない冠がいただけるというお話でありました。それは義の栄冠や命の冠や栄光の冠とだったりと聖書のあちこちから出てきますが、まあそんな冠は到底、無理でも、お前は小さい頃から私の福音を伝える手伝いをよくしてくれた、お前にはこの冠をあげようと言われることを私は楽しみにしております。なんという冠でありましょうか。私がいただけるならそれは伝道の冠であります。これなら多くの人がいただけるのではないかと思っております。まあ、例えば我が教会の伝道隊長である奥様さん、犬の散歩に出会う人には誰にでも教会に行きませんか、それから駐輪場のおじさんにまで教会に行きませんかって誘っております。またチラシができると、シニアアンサー部の方々にもチラシをもう必ず配ってくれる佐藤真理香さん、また、まあ、カーブスの仲間にチラシを配り、近所の方に声をかけてくれる高子さん、もうこの方々は必ず天国で伝道の冠をいただけますから頑張りましょう。ね、さて話は変わりますけど、まあ、1952年昭和27年に少し藤崎先生のことを語りたいと思います。1952年昭和27年に北海道室蘭生まれの和江姉妹と結婚した藤崎新先生はその後日立で開拓伝道を始められます。そして、2男1女、名前で言いますと三木さん、越次さん、瑠月さんの3人の子が与えられます。まあ可愛い3人の子供たちを置いて新先生はよく出かけられたようであります。それを見て子供たちがお父さんどこへ行くのと尋ねますと、先生は伝道だ伝道だって言って自転車で へ飛び乗り、自転車に飛び乗り、常陸中を駆け回ったそうであります。いつしか伝道早く帰ってこないかな伝道が新先生のニックネームになりました。特に先生にとって目の中に入れても痛くない末っ子のルツキさんが1983年4月2日フィリピンのゴトランの海で溺れかかった2人のフィリピン人の友を助け、自分は力尽きて亡くなられたのであります。その日はちょうどその日4月2日はちょうどイースターの日でありました。礼拝前に届いたそのニュースを和恵さんからこっそり知らされた新先生は、今日は喜びのイースター礼拝だから礼拝が終わるまで決してみんなに知らせないようにと厳しく命じて用意したイースター説教を終えられたそうであります。まあ恩情の人である藤崎先生、もしこのニュースがこんな場面に伝えられたのでなかったらきっと号泣していたことと思います。この出来事のちょうど4年後に市川家庭集会に来られるようになった藤崎先生ですが、先生の口からルツキさんのことを語り出すことはまずないので、先生の悲しみが今なお深いことをおもんぱかって、私たちもそのことを話題にしないように努めてきました。その後2008年か2009年でしたが、新先生の愛する妻和恵姉妹のがんが見つかり、入退院を繰り返すようになりました。膵臓がんでしたね。その頃新先生がよく口にした言葉は、いや和恵さんは周期満々で困っちゃうよと、そういう言葉でありました。先に召されたルッちゃんに早く会いたいという気持ちになっての発言だったと思います。しかしその頃から新街道の建設が具体化し始めたのを機に、和恵さんの願いは何としても剣道式に出るに変わったのであります。その願い通りに2010年12月5日の剣道式第2礼拝、この剣道メッセージは藤崎新先牧師が受けるよりも与えるは幸いないという、そういうメッセージでありましたけど、そこに和恵姉妹は出席することができたのです。前日入院中の栗橋病院から外泊許可を取って、確か市川グランドホテルに泊まり、朝タクシーで教会に来られ、午前の剣道式第二礼拝に参加されました。午後の会には参加されずに病院に戻られました。和恵氏は翌年2011年の9月8日に天に召されました。去年89歳でありました。まあ膵臓がんのというのは見つかった時はもうあと1年もたないと言われるがんでしたけど、それから思えば本当に、この剣道式をね待ちわびて剣道式まではいけるんだとそう願って、ここまで、生きてこられたんですね。そしてその葬儀が、9月12日の月曜日13時から日本キリスト教団の愛染教会で行われました。聖望教会からも多くの人が出席し、私が聖望キリスト教会を代表して個人の思い出を語らせていただきました。これは今日ちょっとお読みが長くなりますので、いつか耳の静かに掲載させてもらおうかなと思っております。そして、和恵氏の死後7年後の今年、それも同じ月9月の16日、今度はご長男である三牧師の死を迎えることになったわけであります。新先生の思いはいかばかりか、想像するだけで悲しく辛くなります。ひょっとしたら先生葬儀に出られないのでは、そのようにも思っておりました。92歳を迎えられた9月15日の朝、私と家内 92歳おめでとうございますって言うと、まあ、いつもの元気な声で、いやいやいや、ありがとう、年ばかり重ねてというので、いや、先生は生きていてくださるだけで私たちの喜びなんですから、まだまだ長生きしてくださいと告げて電話を切りました。この日の午後は福田先生をお連れして入院中の萩野陽子氏のご主人広光氏の病床洗礼の素晴らしい恵みに満たされた日だったのであります。で、その電話の時、最後にこれから萩野陽子氏のご主人の病床洗礼に行ってきますと言うと、先生はよかったよかったと本当に喜んでくれておりました。まあ、そういう十分に満たされた日でありました。次の日16日の午後だったか翌日だったか、西生田姉妹から電話があり、詳しくはわからないのだが、日立教会の友人から電話があって、16日に三木さんが亡くなったそうですよ。私はどうもとっても辛くて、先生には電話ができない。後で知ったことにします。そういうような、西さんからお電話がありました。でも私は聞いた以上、そういうわけにもいかず、直接先生に何回か電話しましても、出られませんでした。数日して、越二さんの奥さんの真由美さんから、私の留守番電話を聞いたのか、電話をくれました。9月23日日曜日夜6時から前夜式、告別式は9月24日午後1時からということがやっと分かりました。当日私たちは余韻教会へ向かいました。千代田線のベンチを間違えて迷ってしまったので、着いた時は街道も2階席もいっぱいで、廊下の席に座りましたが、ガラス越しに挨拶するマイクが見え、まあ、遺族席に新先生もいらっしゃることが確認ができ、安心しました。告別式最後の遺族代表の挨拶に、三木さんの奥様の久美子さん、この奥さんは三つ子ちゃんのお母さんですね。そして、三つ子さんを産んでからですかね、産んで後乳がんという入退院の、この奥さん自身が入退院を繰り返してことになったんですね。そしてこのまず最初にこの奥様の久美子さんが挨拶しましたが、そのことを語って、主人には何も私に力になれなかった、お手伝いすることもできなかったって、病床待ちなのでね、そのことを長く長く語っておりました。しかし主人はそんな私にいつも優しい言葉をかけてくれて、本当に感謝だったということを、涙ながらに語っておりました。その後、藤崎先生がマイクの前に立ち、こんな挨拶をしました。私は日立教会で長らくご奉仕させていただいた藤崎真と申します。日立駅から歩くとすぐに海に出ます。沖合から波が寄せては岸壁に当たり、波の火の気が飛び散ります。まるで天に登りたいと願っているようです。ある時不思議に大きな波が押し寄せ、その神秘が水蒸気になって天に昇っていったのです。神様の恵みによってすっと天に昇っていくのです。今日はそのことを特に感じました。皆さんのお祈りによって息子は三木になったと信じております。すべて神様に感謝しつつ、ありがとうございました、こういう挨拶でありました。こんな短い、いかにも新先生らしい挨拶でした。初めて藤崎先生の話を聞いた方には、戸惑いを覚えた方もいられたのと思いますけど、 私にはこれで十分すぎるほど先生の思いが伝わってきました。息子三徳牧師がいろいろな困難や壁にぶち当たりながらも、それに負けずに走るべき道を走り続けたがゆえに、神によって天に召し上げられたことを祝う言葉だったのではないかと思います。先生は式の最後の告別の献花の時も、三木夫人と並んで多くの方の挨拶を受け、握手で応えられていました。私の番が来た時、先生が手を強く握り返してきたので、先生、今日の挨拶素晴らしかったですよでも和江さんの真似をして死ぬ気満々にならないで長生きしてくださいねとお願いしてきましたやっと今日の本題にたどり着きました実は藤崎先生と約32年お付き合いをさせていただいて、先生は本当に絵の具のように神と共に常に歩んでいる人だなと思わされてきました。それも努めてそうしているのではなくて、自然に一体となっているんですね。先生がお泊まりになる土曜日の夜、我が家と夕食をご一緒しながら先生といろいろ語り合うのが私の大きな喜び楽しみでありました。先生は大変な読書家で、私が最近読んだ本を話題にしても先生は大抵すでに読まれていました。そしてその読書の範囲は驚くほど広い範囲の読書家でありました。ある時、私が大好きな数句の一つとして今日の創世記5章24節をそらんじると、先生は即座に、いいね、私も同感だよ、謙虚だね、後のエリアもそうだが、かくありたいねと、そう言われました。まあ今日はそんなこともあって、私と新先生の大好きな言葉を選びました。もちろん7月から新しい集合用紙になりましたが、その5週分の一つにこの御言葉を私が入れさせてもらったこと、皆さんはお気づきになっているのではないかと思います。私のと新先生の大好きな御言葉であります。絵の具は神と共に歩んだ、神が彼を捕らえたので彼はいなくなった、素晴らしい簡潔な素晴らしい文章ですね。まあ、先ほどお渡ししました経図の資料を見ていただきたいと思います。絵の具っていうのは一つに2人出てきます。カインのこの1のアダムからノアの息子までっていう経図があります。このカインの息子の絵の具ではなくて、今私が話題にしているのはこのメトシュラの父親である絵の具であります。ちょっと赤く囲っておきましたけど、その絵の具であります。まあ今言いましたように、絵の具には貝の息子である絵の具とメトシュラの父である絵の具の2人があります。今日取り上げたメトシュラの父である絵の具は、神と共に生涯を歩み、死の苦しみを味わうことがなく天に引き上げられたとされている人物であります。今日の5章24節以前の1節から23節を見ると、とても信じがたい年齢、名前が出てとても信じがたい年齢が出てきて、これをどう解釈すべきか、まあわからなくなりますが、さすが旧世文の山室軍平が表した、聖書の仲介伝習があります。 民衆の聖書全24巻で、これは教文館から出ております。私の家内がまだクリスチャンじゃない頃、私の父がこれは本当に読みやすい、あの公開書だから読むようにつって、この24巻をプレゼントされているんですね。うちの奥さんおりにくれてそれを見ますし、まあ、教頭会でもよくこの山本君平からあげております、まあ、そういう聖書であります。まあ、この、まあ、とてつもない年齢、900何十歳で亡くなったとか、そういう年齢があって、もうそれだけでなんかこうね、聖書はなんかおとぎ話じゃないかと思われる、そういう疑いが出てしまいがちですけど、まあ、そうした困難をいく分でも緩和してくれるんですね、この山本君平の本は。そのように思われますので、この第1巻創世記5章 の、 一部分を読んでみますので、見ていただければと思います。この山室君平がこの民衆 の聖書を書いたのその初めの後書き、端書きがありますけど、これ昭和10年2月とあるんですね。だからだいぶ前のことですから、ちょっとこう今と合わないところもあります。それを念頭に置いて聞いていただければと思います。ここに、まあ、ちょっと全部読むと長いので、創世記5章の途中からですけど、山室君平がこのように書いております。ここにアダムとセツとまたその子孫の名および彼らが生きながらえた年齢を記してある。中にもアダムは930歳、セツは912歳、エノスは905歳、カイナンは910歳、ヤレドは962歳、メトセラは一番長寿で969歳まで生きたとある。これは個人の年齢としてはあまりに長いから、多分これらの名によって代表せられる一家系の年数であろうなどいう説もあるらしい。それがいずれであったにしても、私どもはこの章を読んで学ぶ一つの教訓は、人間は皆死ぬものだということである。人間は皆死ぬものだということである。人は皆裸にて母の胎をいずるもとく、また裸にて賢に帰るものである。これは伝道の書5章15節にありますね。これも私の大好きな言葉ですけど、いくら長生きをしたかといって、ついに寿命の尽きる時が来る。したがって人は到底この世の生活のみにて満足することのできないものである。祝いや今日の私どもの寿命は長くて7、80年も出ないばかりか、その平均年齢について言えばただ4、50年間生きることさえ困難とされている。まあ、随分低かったことが分かりますね。まあ、これ昭和10年のあれですから、日本人の平均寿命もこんなようなことだった。ただ40、50年間生きることさえ困難とされている。人の命は誠に儚いものである。それゆえ私どものはどうしても永遠の命を求むべき必要がある。しかも神はイエスによってそれを私どもに授けたぼうだというのはありがたいことではないか。永遠の命はただ一人の誠の神にいます。汝の遣わしたまいしイエス・キリストとを知るにあり。これはヨハネ17の3、とイエスは神への祈りのうちに語りたもうたのである。ウィリアム・ブース大将、これは救世軍を作ったイギリス の創設者ですね。ウィリアム・ブース大将はエヌクを呼んで、彼は最初の救世軍人であると言われた。 なんとなれば彼は神と共に歩んだからである。神と共に歩むというからには、彼が全く罪から清められて神の無念のままに生活しておったことが想像せられる。二人もし愛介せずば、いかで共に歩かんや、これはアモス書の三章三節の言葉、ちょっと文語だと分かりやすいけど、今の言葉ですと、二人の者は仲が良くないのに一緒に歩くだろうか、こういう訳になっております。二人の者は仲が良くないのに一緒に歩くだろうか、まあ、これ文語体ですと、二人もし愛介せずばいかで共に歩かんやとある通りである。それゆえ彼は300年神と共に歩んだとあり、300年の間には風の吹いた日もあろう、雨の降った夜もあろう、順調に順調に、健康に、疾病に、病気に、喜びに、悲しみに、その他種々なる境遇事情に出会ったことであろうに、それにもかかわらず彼が絶えず神と共に歩み続けたというのは、いかにもゆかしいではないか。その上に彼は千人のような世捨て人の生活をしたのでなく、かえって今日の私どもと同じように家族もあり、職業もあり、生活上、諸生上、いろいろと心を動しつつ、それでもよく神と共に歩んだのである。もとより信仰の友とでも少なく、あるいはほとんど絶無の様で、読むべき聖書もなく、集まるべき快感もなく、不自由この上もない間に孤立し、しかもよく300年の長きにわたり神と共に歩んだことを思えば、彼はいかにも尊敬すべき生徒の鏡である。さらに、えのく神と共に歩みしが、神彼を取りたまえければおらずなりきとあり、これが今のですね、今の言葉で言えば、えのくは神と共に歩んだ、神が彼を取られたので彼はいなくなったとあり、エノクは死の苦しみを経験せずして、そのまま神の国に迎えられたもののごとく見える。これは後年エリアが死の車と火の馬とに乗せられて天に昇ったというのと似た経験をしたものである。このことは第二列王記の2の11にありますので、後で読んでいただければと思います。格のごときは彼らに限って与えられた特権にて、私どもに真似のできないことではあるが、それにもかかわらず、ありがたいことに主イエスは私どものために死の針、これは今では死の棘とあります、死の針、これは第一コリントの15の56の言葉です。死の針を取り去りたもうた、いや果ての敵っていうのは、これは最後の敵という意味ですね。いや果ての敵になる死、死もまた彼に滅ぼされたのである。それゆえ私どもはもはやいたずらに死を恐れないばかりか、むしろ喜び勇んで死に向かうことができる。ここで、山本軍平は第一コリントのところを引用しております。死の針は罪なり、死の力は掟なり、されど感謝すべきかな、神は我らの主イエス・キリストによりて価値を与えたもん。コリント全15の56、57とパウロが言ったのはそのことである。まあ、このようにエモンド軍兵の書にあります。この書を見ても皆さん、感じられたとも思いますけど、この平民の使徒、この山室軍兵の説教に、当時の民衆が群れをなして、軍兵が説く神イエス様を信じたのが伺えるのではないかと思います。彼が最後に挙げた第一コリントの15章を読んで、見たいと思います。今の聖書で、文語だとちょっと分かりやすいと思います。 第一コリントの15章を開いていただければと思います。312ページを開いてください。312ページと313ページの第一コリントの15章のまず26節を、読ませていただきます。第一コリントの15章の26節6。軍兵のあたったなんかすごい難しい言葉を使ってありますよね。嫌果ての敵だ。嫌果ての敵って言ったの最後の敵、26節、最後の敵である死も滅ぼされます。それから、この15章の一番最後の、55節から読ませていただきましょう。54からなのかな。54から読ませていただきます。第一コリントの15章の最後の部分です。54節。しかし朽ちる者が朽ちない者を斬り、死ぬ者が不死を斬るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの道具が主にあって無駄でないことを知っているのですから。この山室訓兵も指摘しておりますように、エノクの生涯は他との明らかな対照で描かれています。彼の生涯が明らかに他と異なっていた事実と、まあ、結果としての神の祝福がエノクの生涯の終わりに、表されたことを簡潔に、美しいまでにこのもう断定的に語られています。ある公開書によれば、神と共に歩むは神の前を歩むでも神に従って歩むでもない、神の傍らにあるかのような最も親密なる交わりの意味で、旧新約を通じてのインマヌエル、神ともにいます、インマヌエルの思想の方がでもあろう。罪のもたらす模範の反対語である。従ってそこには当然その罪の支配からの救いの恵みが含まれると、このようにある公開書ではありました。私が以前読んだ本にあったと記憶するんですけど、神と共に歩んだと明記された人はこのエノクと、ノア。ノアは創世記の6章の9節にいると、神と共に歩んだのはってちゃんとありますぐらい、とのことだったと思います。もしその他にそのように明記された人を聖書で、見つけられましたら教えていただきたいと、思います。それぐらい神と共に歩み通すと言いますか、歩んだと言えることは人間にとって難しいことなのでしょう。まあ完全に実 践することはできなくとも、そうありたいと願いつつ歩んでいきたいものであります。それでは一言お祈りして終わらせていただきます。愛する天の父な、天の父なるお父様、あなたの皆を賛美し、心より褒めたたえます。あなたによって守られ、教会は最後の四半期に入っております。この月の、その前の月の9月15日、16日が忘れられない日となりました。15日の兄の広光氏の病床洗礼の喜びの日の翌日、藤崎新牧師の愛する長男三木牧師の昇天があろうとは、先ほど読ませていただいた山本軍平氏の文章の中にあった年齢の長短によらず人間は皆死ぬものだということを常に覚え、その前に許された生をいかに行くべきかを忘れることがありませんように。藤崎先生の内心の悲しみはいかばかりか想像することさえできませんが、先生の天国信仰と、あの天国信仰とあなたの慰めによって二度立ち上がって、あの先生の笑顔が戻ることを信じます。新先生への主の豊かな柱を信じつつ、あなたの御子主イエスキリストの御名によって祈ります。